スへの窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
パン5000人分のご注文です。ナミコさん、
はい
私はパンよりもご飯の方が好きですけど今日はパンの奇跡
です。はい、明日の窓のぶっつけ本番の時間になりました。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田ナミコです。よろしくお願いします。
今月はね、ヨハネによる福音書に記されている
そうなんですね、
イエスの七つの奇跡、
ね、イエス様の七つの奇跡、3月の最初に第1番目、そして先週2番目、3番目。
はい。
今日はは
い、4番目と5番目の奇跡をね、
はいはい
一挙にまず読んでみましょう。
すごいですね。
福音書の方にはね、はい4番目の奇跡と5番目の奇跡が両方とも一緒に書いてありますから、続けて書いてありますからね。
はい
第4番目の奇跡を南美子さんに読んでいただきまして、5番目を私が朗読しましょう。
はい。
では、お願いします。はい。
ヨハネによる福音書の第6章の1節からです。その後、イエスはガリラヤ湖、すなわち、ティビリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるには、どこでパンを買えばよいだろうか、と言われたが、こう言ったのは、フィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポは、めいめいが少しずつ食べるためにも、200デナリオン分のパンでは足りないでしょう、と答えた。弟子の一人で、シモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいます。けれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは、人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さてイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから、座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして、欲しい分だけ分け与えられた。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように、残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると、人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで、12のカゴがいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者である、と言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。
夕方になったので、弟子たちは湖畔へ降りて行った。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタジオンばかり漕ぎ出したところ、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ。恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく、船は目指す地に着いた。
はい。
4番目の奇跡がね、男だけでも5000人いる。
そうなんです。だから実際はもうすごい数だったんですよね。
と考えるか、
うん、
やっぱり5000人ぐらいだったと思うんだね。こんなこともいなかったかもしれないよ。
ああ、なるほど。
というのは、うんユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていたとこを書いてあるんですね。
はい。
で、大勢の群衆がイエスを見つけて後を追った。
はい。
なぜか。 それはまあ有名なイエス様を見たぞというわけですよね。それで、まあ、5000人の男たちっていうのは一体誰だったんですか？それで、ユダヤ人の祭りである杉越祭というのは、これはまあ、ユダヤ人の中で毎年行われる一番大きな祭りで、巡礼の人たちがたくさん外国からも来るんですよ。で、ヨセフスという人のね、歴史書を見てみますとね、この時200万人ぐらいの人が集まったなんてことが書いてある。
すごいですね。200万人？
万人。
ああ、すごい。
まあ、そのくらい、延べね。一週間続くお祭りですからね。まあ、延べになったらそのくらいなのかもしれないというわけですが、そのうちの一つのグループで、今、北のガリラヤから、エルサレムに向かって巡礼している男たち。
でも5000人もすごい数ですけど、ね、本当に、はい。
それでまあ、この5000人たちがイエス様を見つけて、わーっとそこに群がってきまして、もうイエス様から離れない。一生懸命イエス様のお話を聞いている。
はい。
それで、どんどんどんどん時間は経っていった。もう日も暮れかかってきた。はい、それで、まずね、口を開いたのはイエスの弟子だったんですね。もう一体いつまで説教やってんだ、もう日が傾いてきたじゃないか、もうイエス様、早くこの人たち解散させないと、もうどうしてこ、何考えてんだろうね、イエス様は。そしたらね、イエス様はちゃんとね、そういう弟子、ここではフィリポって書いてあるけどもね、何をフィリポは考えてるんだ、あいつは。
ちゃんと心の中までもうお見通し。
そう。それで、フィリポを試みるために、ご自分では何をしようとしているか知っておられた。ちゃんとヨハネはね、解説してるんですね。それでね、フィリポは言うんですね。ねえ、こんなにたくさんの人がいるんですよ。一人がね、ほんの少しずつ食べたって、200デナリオン分かかるんですよ。1デナリオンってのは当時の労働者の1日の賃金ですからね。まあ、計算しやすいように5000円だとするならばね、まあ100万円。1日1万円のバイト料で計算するならば200万円。200万円分のパンでも足りないですよ。
足りないって書いてありますね。
ね、それでイエス様ね、このフィリポにね、取り合わないで、まあ、お前たちはないない。こんなにいる、いると言ってるけども、
はい、
でも、今あるものを数えてみてごらん。
あ、
数えてみよう、主の巡り。
あ、なんか、はい、ありましたね、そういう歌が、賛美歌が、はい。
そしたらね、ないないと言ってるけれども、はい、大麦のパン5つ、魚2匹。そういう、
子供が持っていた、
ね。お弁当を持っている少年がいます。
ね、少年
が。少年のお弁当持ってこいってわけですね。でもおそらくね、この時ね、困っているイエス様の弟子たちを見て、この少年は考えた。お母さんが僕に預けてくれたこのパン、この魚、これは僕とね、お父さんとお母さんのパンなんだけども、イエス様困っておられるみたいだから持っていってあげよう。まあ、持ってきたんですね。
偉いですね。
それを見ていたね、群衆がね、ああ、あの痛いけな子供は、まあなんと自分のお弁当を持ってきたではないか。ああ、恥ずかしい。実は私もお弁当を隠して持ってたんだ。と言って、みんな自分のお弁当を食べ始めてたので、お腹いっぱいになりました。という話じゃないんですよ、これは。
はい、はい。はい。
その素晴らしいね、本当にパンが増えるという奇跡をやったもんですから、まあ人々はね、パニックになっちゃった。なぜパニックになったか。まさにこの人こそ世に来られる預言者であると叫び始めて、イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。ああ、よかれと思って群衆のためにパンを出してあげたのに、群衆は自分をとっ捕まえて便利な王様にしようとしている。パン出し王様にしようとしている。なんというやつだとこうイエス様ね、嘆き悲しんで山に退かれた。この時もね、もう弟子たちも本当にこの群衆たちと一緒になってね、いや、ああ、群衆たちよ、このイエス様こそ俺たちが担ぎ出そうとしている、お前たち担ぎ出そうとしているけど、俺たちの方が弟子なんだから、俺たちをちゃんと話を通して筋を通してやってくれよ、なんて言ったかもしれませんね。そういうみっともないね、群衆と弟子たちの姿を見て、イエス様は悲しそうに一人で山に退かれた。
残ったパンのくずも多かったし、本当にすごいことでしたね。でもね、この奇跡、
でもね、イエス様にとってみればね、よかれと思ってやったのに、人々はちっともね、よくならない。
はい。
で、ここでね、イエス様と弟子たちは別れてしまったんですよ。
うん、お一人で山に退かれた。
う
ん、
それで、しょうがないから、夕方になったので、弟子たちは湖を降りて行って、うん、イエス様なしの船に乗って、向こう岸へ行こうとしたら、嵐が来た、
ね。暗くなっていたって書いてありますから。
うん、もう夕方でね。
そうですね。でも、怖かったでしょうね、夜で。
まあでもね、考えてみましたらね、このガリラヤ湖でこの弟子たちはいつも漁をしてるんですよ。
ああ、はい。
プロなんですよ。
あ、はいはいはい、はい、
うん。でも、このプロたちにとってももう、このガリラヤ湖の嵐は恐ろしい嵐となって襲いかかってきたんですよ。で、イエス様はさっきね、弟子たちをもう、置いといて山に退かれたんだけども、山の上の方でじっとイエス様祈っておられるとき、ふと、身を翻してガリラヤ湖を見ると恐ろしい黒雲が湧き荒れている。その中で弟子たちが湖の上、ボートの上で泣き叫んでいるではないか。もう一度イエス様の心の中に、あ、私の弟子たちが苦しんで行かねばならぬとおっしゃって、何した、
どうしたんでしょうね。
湖の上をね、スタスタスタと歩いて、
そうなんですよね、
ボートのとこへ来られるんですね。
水の上をね、歩いてって書いてあって。うん、
今日の奇跡はね、だから5000人に、食べ物を与えたイエス様と、もう一つが、湖の上を歩いたイエス。この二つがセットになってる。
そうですね。
で、思い出しますと、7つのうちのね、7つの奇跡のうち、いや、いろんな奇跡のうち、ヨハネはユニークな奇跡を私は選んで書いたんだなと思うのね。物が増えるというね、これはね、人の目には絶対ごまかすことのできない、実際食べるんですからね。
そうですね。
自分の体、胃袋で確認できる奇跡と、もう一つは、大自然の支配者であるイエスという、この二つをね、組み合わせたんですよ。湖の上を歩いていって、大自然をもイエスに従うということをね、このもうパニックになったあの弟子たちに教えて、ここで安心させられるんでしょうね。
なるほどね。
はい、今日は7つの奇跡のうちの4番目と5番目を学びました。ね、今週のプレゼントは何でしょう。
はい、あのラジオ牧師、山下正夫さんの Q&A の本、イースタープレゼント2冊セットにしてプレゼントいたします。抽選で10名の方です。
はい、どこに申し込んだらいいでしょうか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。イースターは今度の日曜日23日です。
そうですね、はい、イエス様の復活をお祝いする礼拝、イースターは来週ですね。
はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。イースター礼拝には来週ぜひ、教会に行ってくださいね。横浜ではどうぞ横浜市の中央にある横浜中央教会へおいでください。来週まで、さよなら。
お元気で。